This is Radio Momo.
ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科2年の市村彩里です。
福本大輝です。
1年の横山聡です。
峰本勇樹です。
長谷川京子です。
夏休み皆さん。夏休みといえば、ポケモン GO ですよね。
え？
こじつけ。
海とかじゃなくて。
海とか山とかなんかそういうんじゃない？
そう
ね、海とか山でポケモン GO みたいな
ですね、
はあ、
そこまでわざわざ行くんですね
ですね。あの皆さんの推しポケなんですか？
はい、はい、僕ですか？
はい、まず横山さん、はあ、
さすがピカチュウです。
はい、
ありがとう。
探しが、はい、はい、俺はベイリーフです。ポケモン GO には出てきません。
はい
はい、
はい、ラグライジです。はい、やっぱりポケモン GO には出てきません。
はい
はい、はい、
ピッピーです。
ピッピー
出てくるじゃん、よかった、
ね、かわいいですね。
ピンクの
こっちは
かわいいな。
ムーマージです。ポケモン GO には出てきません。
はいはい、いいなポケモン GO に出てこんの、はい、まあそのうち出るって。
いやしない、出るといいな、ね、まあこういうこじつけでお話しし始めたのも今日の話題がポケモン GO だからなんですよね。
はい
はい、
というわけで皆さん、まあ今日もガンガン喋っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
ね、この後ちゃんとゲストも呼びしてますんで、
そうね、そうですね、
張り切っていきましょう。
はい、はい、
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集も行っている番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp ツイッターアカウントは@wakuwakucampus@wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
今日の番組紹介です。前半ではリリースからたった数日で社会現象を巻き起こし今もとどまる勢いを知らない大人気スマートフォンゲームポケモン GO について私たちが実際に遊んでみた感じのことを話していこうと思います。後半では留学について、実際に台湾に留学された先輩をゲストにお招きし留学のことや留学先の台湾について聞いていこうと思います。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム、理系の中の唯一の文系岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
さて前半はポケモン GO について話していきます。7月22日にリリースされ爆発的に大人気となり、今や街行くほとんどの人がスマートフォン片手にポケモン GO をやっていると言っても過言ではありません。そこでポケモン GO とは一体どんなゲームなのか、どんな良いところ、気をつけないといけないところがあるのか、私たちが実際に遊んでみて感じたことを話していこうと思います。
はい、ですね、タイムリーっすね。
めっちゃ楽しいですね。
みんなやってますよね。
僕やってないんですよ。
やってないの、
楽しいと思うんだよね。
いや
長くないんだよね、これもういけてないですね。
そうですね、
ね、やってないんで、ポケモン GO ってどういうゲームか教えてもらっていいですかね。
そう、
本当に
ポケモン GO どんなゲーム、
どんなゲーム、
どんなゲームって言われたら、
ポケモンを集めて育てる、進化させる、
そうね、
いや楽しいというゲームですね、
うん、そうです。歩き回ってポケモンあっちこっちで捕まえます、ついでに卵も孵化させます、うん、そういうゲームでございます。
はい、
はい、今までやってたポケモンが何だろう、
リアルになったっていうか、
体を動かす版みたいな、あ外に出ていく版ジョンみたいな感じかな。
そうそうそう、俺らゲームの中だったら、うん、あっち行ってこのポケモン捕まえるみたいな、要は今俺らはそれを駅であいつを捕まえるとかファミレスであいつを捕まえるとか、そういうことを実際に現実でやるわけでございます。
なるほど、
というゲームがポケモン GO です。ナイス。はい、よ、楽しいよ。
楽しいですか。
楽しいよ。
どんなゲーム、まあ、何するんですかね、集めて。
集めて
難しいこと聞くよね。
正直
心理、心理じゃん。
ポケモン集めるじゃない、
やっぱ集めることが楽しいんですかね、このゲームは。
そうだね。ね、遊戯王とかもね、なんで集めてるのって聞かれても困るでしょ。
なるほど、確かに。
そんなこと言われても集めるのが楽しいんだから。あれが目的であり手段なんだよ。
すごいですね、任天堂さん。やばいっす。
やばいっす、任天堂さん。
はい。まあみんな外出てますね、みんなスマホ掲げて。
そう、めっちゃな。どこ行ってもほんまにもうポケモンの子やけな、
はい、岡駅の周りすごいですよね。
それな、
噴水のところとか、あ
なんかスタジアムの辺にも人めっちゃおるじゃん、ね、ポケモン GO のために
深夜徘徊してる人も。
そうそうそうそうそうすごいよね本当に。
はい、
友達が、はい、ジップアリーナのところでポケモンを探してたら、誰かなんか前から来るなと思ってじーっと見てたら、警察官で君何してるのって声かけられたらしい。
なんで、
いやまあなんか深夜に徘徊してるから、警察もちょっとなんか変な人が出ないようにみたいな感じだと思うけど。
あ、やっぱりそういうところってあるんですね、うん、
なるほどね。まあ、いろいろ気をつけなきゃいけんってこと、警察でもあるぐらいだし。
そうね、
まあ今もう駅のホームの、まあ、放送とかでも、まあ、基本的にそういうポケモン GO には触れませんけど、それに似たような放送で注意呼びかけてるところってありますし、
あるあるあるある、
電車乗ってたらね、はい、聞こえるよね、
聞こえますね。
高速道路のさ、トイレのところになんか張り紙がしてあって、はい、ポケモントレーナーの皆さんはながら運転はやめてくださいって
書いてある。玉突き事故とかありますもんね。
怖いな、
聞きますね、うん、
まあでもながらスマホは怖いよね、ダメだよね。
スマホばっか見よったらひったくりとかありそうじゃん、うん、なんかそういう系の犯罪とかもさ、
盗撮とか
ね、はい、怖いよな。
まだ日本ではそういう、
ね、盗撮とかはないけど、同行法で何人か捕まっとるらしいよ、警察にも。
あ、怖いね。
そうそう、なんかよそ見しながら運転しとるとかで、
まあ、実際事故もそれで起こってるのがありますし。
怖いね、
はい、まあでもいいとこいっぱいありますよね。
そうそうそう、超楽しいし、まあ、よく回るし、
はい、ね、まあ、健康にいいですよね、夏は炎天下歩くって
動きもあるからめっちゃ、は
い、最近見つけたね、ポケモン GO の別の使い方を見つけたんよ。
え、嘘、何？
あのな、あのあれじゃん、こう道具もらえるところってこう花が散ってる時があるんだよ。
あ、あるあるある
ある。あのミネちゃんわかんないと思うけど、花が散ってるところっていうのはだいたい人が集まるイコール主要な建物なんよ。
そうね、
例えば駅とか。
そうですね、
なんかこう運動場みたいなね、
はい、
つまり主要な建物はその花が散ってるところに向かって歩けば迷うことがないっていうことが分かったよ。
なるほど
なるほどね、なるほどね、
あんな
に使えばいいってことね。
そうだから花が散ってるところに行けば大体主要な建物か大通りに面しているところになるから迷子になることがない、
う
ん、天才なんよ。
まああんまりかしいなんか全然関係ないところに行くこともあるけどな。そうですね、でも全体的にポケモン GO、うん、我々やってみてめちゃ楽しいです、
うん、は
い、めちゃ楽しいですけれども、うん、他のゲームに比べてさっき言ったようなことね、あのよそ見しないとかそういうのいろいろ気をつけなきゃいけんことが多いんですね、他のゲームよりも、
まあ、
なので、まあ、その辺をよく考えた上で楽しもうと思います、
ね、そうですね、
それは全然楽しいからね、その辺だけ気をつけておけば超楽しいと思うんで、それでいきましょう。
そうだね、は
い、
この時間はポケモン GO についてお話ししました。皆さんもポケモン GO をするときはルールを守って楽しくポケモンゲットだぜ。それではここで一曲お聴きください。松本理香で目指せポケモンマスター。
ここからは留学についてお話ししていきます。8月に入り多くの学生が夏休みに入りました。中には夏休みの長い時間を利用して海外に留学しに行ったという学生も少なくはないと思います。しかし今後のために行った方がいいけどどうすればいいかわからない、自分にはハードルが高いと感じている方も多くいます。そこで今回は実際に台湾に留学された先輩をゲストにお招きし、留学のことや留学先である台湾についてお聞きしたいと思います。はい、ではゲストでお呼びしました森真奈美先輩です。
はい、
1年生は知らないかもしれないけど、ラジオやられてた方です。
そうだよ、先輩なんだよ、ほんまに先輩なんだよ。
本当に先輩です。
先輩なんだよ。
大先輩ですね。
そうそうそうそう。
半年ぶりにお会いしました。お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、では早速、私たちからの質問攻めに入っていきます。
はい。
まず最初に先輩はなぜ留学に行かれたんでしょうか。台湾で、はい、まあ、半年間っていう 結構長めの留学行かれたと思うんですけど、はい、なんでその留学に行こうと思われたんですか、
うん、一言で言うとなんとなく
なんとなく
なんとなくですか。
なんかちょうど留学が始まる時期に私がバイトを辞めることになって、うん、
はい、
でやることがなくなったんで、じゃあ行ってみようかなみたいな、特に何も考えずに行ったっていうのが理由です。
あ、そうなんですね。でもそのなんとなくで留学行けるっていうことが結構すごいですね
すごいですよね本当に。
いや、あの台湾ってあの近いとはいえやっぱ異国の地じゃないですか、
うん、
それでなんやることなくなったな、行こうかなっていう方のがすごいんです
本当何も考えてなかったから、全然何も言葉とかも一切考えずに
あ、言葉
パパッと言っちゃった感じ。
あ、確かに言葉ですね。コミュニケーションとかどうでした？
コミュニケーション、いやもう本当英語も中国語も私全然分かんなくて、うん、英語とかも大嫌いなんですそれなのに言ったから相手が言ってることも一切分かんないし、
はい、
コミュニケーションの取りようがなくて、でその最初はやっぱり携帯のアプリとかで言いたいこととか単語を探して見せたり、画像とかでこう見せて、そこからこう分かりやすい単語で向こうも喋ってくれるから、ちょっとずつこう取れるようコミュニケーション取れるようになったって感じです。
向こうになんか日本語学科というか、
あ、そうです、
一応そういう日本語がちょっとでも喋る人はいたんで、だったらちょっと心強いです
ね。あ、そうなんです。だから日本語一切喋れないと思っていたから、喋れる人が結構いて、あ、よかったってめっちゃ思いました。
すごい心配なんですね、海外ってなんか全然なんかもう何していいか分かんないですけど、
や
っぱ言葉の壁ってのが一番大きいですかね。
あ、一番困ったとこもいろいろ言葉での方とか多かった
あ、やっぱりコミュニケーション方面が一番大きかったんですかね。いやでもすごいですよね、よく半年ですか、ね、1年ですか、
半年
ですよね。
半年は長い
ですね。すごいですよね本当に
半年は長いな、
はい、
留学中楽しかったことやちょっと後悔したなっていうことがあればぜひお願いします、う
ん、楽しかったことはその台湾での友達ができたことで、
あ、
やっぱ日本の友達だと自分と似た感じの友達人としか喋らないみたいなのがあるんですけど、
はい、
台湾だとそういうの一切関係なく向こうの人からわーって来てくれるから、いろんな人とお話ができたり、
うん、
いろんなこと喋れたりしたっていうのが一番楽しかったです。
あ、
それすごいですね。
外とのつながりって大切ですもんね、
う
ん、
あ、そうそれです本当に、
はい、
あと後悔したこと、後悔したことは本当なくて、
あ、ないですね。
ないんですか。
なんかあんまその行く時も何も考えずに行ったから期待とか不安とかもほとんどなくて、だから困ったことはいろいろ言葉とかであったんですけど、後悔っていうのはあんまりなかったですね。なんか一回だけ本当あ来るんじゃなかったなって行った瞬間は思ったんですけど
行った瞬間です。
行った瞬間も空港に着いた瞬間は思ったけど、それ以外はあんまり後悔っていうのはなかったですね。楽しいことだらけでした。
すごいですね。
本当に
じゃあもう半年間充実した時間みたいな。
あ、そうですそうです。日本じゃ絶対過ごせないような時間でした、
いいですね。私もあのこの、ね、あの夏に留学行ってくるんですけど、
もう絶対楽しいと思う超楽しい。
海外いいですね
楽しそうですね、
はい、
他に何か質問
あるよ。あるあるあるある。はい、ですね、はい、あの台湾 の、 あの金銭感覚っていうんですかね、うん、あの日本だったらペットボトルのジュース1個100円みたいな感じじゃないです か、
うんうん、
だから台湾だったらお金ってどのくらいの価値なんですか。
お金超安くて。
安いんですか。
本当に安くて、
はい、
晩ご飯とか向こうで言うと70元ぐらいでお腹いっぱいになるんですけど、はい、70元を日本円に換えると、まあ、200円ぐらいで、
200円でお腹いっぱいになるんですか。
お腹いっぱいになる。ご飯とスープ等でめっちゃお腹いっぱいになるんです。
それすごいですね。
そう、めっちゃ安くて、だから洋服とかも全然安いし、
へえ、
超安いです。
すごいですね。何もかんも安いみたいな感じですか。
そう
日本だったら200円って言ったらハンバーガー2個ですもん、ね、
確かに、
はい、ハンバーガー2個じゃちょっとお腹いっぱいにはならないですよね。
全然違います。
すごい。
だから向こうでバンバン買っちゃうから、こっち戻ってきてもバンバンその勢いがあって
感覚がちょっと麻痺しちゃうんですね。
おかしくなっちゃって金銭感覚。
あ、じゃあまたこっちに来てだんだんと財布の紐を固めてしまうでないとちょっとなんか散財しそうです
から
ね。すごいですね。いろいろ安いってすごいです、うん、なんか
安いです。
安いってやっぱいいですね、うん、
本当にね、うん、何もかも安い方がいいで
行ってみたいな、じゃあちゃみね、みねちゃん、はい、なんか質問ないですか？
そうですね、うん、やっぱり、まあ、年頃ですからやっぱ気になるのはちょっと美人とかイケメンとかいるのかなって
イケメン、
いや、いますよ。
お、
結構います、うん、なんか女の子とかも本当もう街行く人全員綺麗みたいな。
あ、すごいですねそれ。
髪サラサラで肌綺麗で細いし、
あ、なんか中国の方の人って足がスラーって長いですよね。
あ、そうそうそうそう、でもめっちゃ綺麗みたいなだからすげえ美人が多かったです。でイケメンもピシッとした人が多くて、髪型とかすげえピシッとしてたり、服装もなんかジャケットなんかもうみんな綺麗にしてて、
結構カッチリめの服装。
あ、そうですそうです。でもその人たち全員ほとんど優しいから、人に、だからイケメンも女の子に優しかったりして、もうなんか鬼に金棒じゃん耐えられない耐えられないと思っちゃって
ジェントルなんです、
はい、そうそうそう。だからすごい、多分行ったらもう、あ、マジでこんな美人多いみたいな感じ
で、いいですね、
本当にいいところです。
安くて美人もいっぱいいると、
うん、しかも台湾って親日国ですからね。
あ、そうそうそうそう、日本人って分かった、すごい優しくしてくれて、いろいろ説明とかめっちゃ丁寧にしてくれます。
いいところですね。
うん、めっちゃいいですね。
行きたくなってくるよね。
行きたくなってきますね。
京子ちゃんなんかないですか？
そうですね、台湾ってどんな美味しい食べ物ありますか？
食べ物は有名なのはやっぱかき氷とか。
かき氷、
ふわふわのかき氷、はい、台湾かき氷みたいなので多分日本で有名だと思うんですけど。
結構でかいやつですね。
あ、そうそうそうそう、フルーツとかいっぱい乗ってるやつ、はい、あれも美味しいし、あと夜市。
あ、夜市、
夜市おすすめなんですけど。
あ、夜市は
なんかもう本当日本の夏祭りの屋台を多くした版みたいな感じで、いろんなとこがあって、どっちかっていうと肉料理、肉が多くて、もうそれも安いからいっぱい食べちゃうし、もう本当に。でも、あ、最初行った時は食べ物食べた時にちょっと味が濃いなとかって思ったんですけど、はい、食べてるうちにだんだん慣れてそれも美味しくなってくる。
あれですね、日本の関西圏の味が微妙に足りないかもしれないちょっと塩足そうってなりますね。
でも美味しいものばっかりでした、台湾は。
え、今のところ出てきてるので、うん、美人イケメンは多いし優しいし、うん、お食べ物多いし、うん、物価安いし、うん、いいとこだけじゃないですか。
いいとこだけ。何を望むと、しかも新日国、うん、ですよね。
これはまあ、
これは日本人行きやすいですね。
あの、私留学する上でちょっと聞いておきたいなって思うんですけど、はい、うん、これだけは絶対やっとけみたいなことってありますか？
気持ち作り。
気持ち作り
なんか言葉とかは、うん、結局向こう行って勉強したり、向こう行ってできないことを知って帰ってきて勉強したりすればいいけど、うん、気持ちだけはちゃんとこう、なんて言うんですか、その頑張るぞみたいな感じでいかないと、
これから行くぞって
。あ、そう、なんかいろんなことをした方がいいと思うから、気持ちだけはしっかりなんかこう作っていくというか、持っていった方がいいかなって思います。
確かに、うん、消極的だと、
あ、ね、そうそう、
何も
せっかく向こう行ったのにみたいな、ね、なるから。
確かに気持ちって確かに大切です、
ね、うん、
気持ち作りやってきます
そうか、行くんか。
行く行く、
行ってらっしゃい。
こうこう、あの、日本を立つ前の晩に、うん、行くぞ、海外行くぞ、行くぞってい
い経験して帰るぞみたいな、楽しんでくるぞ、うん、
やってきます
頑張って。今回ここで言えなかったこととか、いろいろ経験したこととかを、私 その日記みたいな感じで書いて、今社会情報学科のサイトの学生コラムってところに、全7つの編に分けていろいろ書いてるんで、はい、もしよかったらそっちも読んでいただいたら嬉しいなと思って。
わかりました。
宣伝になるんですけど、
はい、ぜひとも読ませていただきます。ありがとうございます。
読んでください、
はい、
食べ物のこととか超書いてるんで、はい、見ます。
もう絶対読みますもん、
はい、よろしくお願いします。
はい、先輩今日は、
はい、
貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。めちゃめちゃためになりましたね。
本当に良かったです。もう思ってたよりもだいぶ5割増しどころじゃないですから、倍ぐらい良かったです。
台湾の良さっていうのがすごくよく分かりました。
うん、ぜひ、ね、実体験だからね、なおさらよ ね、
そうですね。すごいね、やっぱ行ってみると。
これから留学する方や留学を考えている方には非常にためになる内容ではなかったでしょうか。また留学を考えていなかった方もこれを機に世界に一歩足を踏み出してみてはいかがでしょうか。きっとまだ見ぬ出会いが待っていると思いますよ。この時間は留学についてゲストに森まなみ先輩をお招きしお話ししました。それではここで一曲お聴きください。星野源でさん。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
This is Radio Momo。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。本日は前半では大人気スマートフォンゲームポケモン GO について、後半ではゲストに森まなみ先輩をお招きして留学についてや留学先の台湾についてお話ししていきました。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp。 Twitter アカウントは @ワクワクキャンパス、@wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしております。
次回の放送は9月10日土曜日この時間です。次回もぜひお楽しみに。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。